77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部会員の張本です。諫早市飯盛町で株式会社張本総研という会社を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や株式会社張本総研の張本までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和2年12月7日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ真剣大使を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
昨日久しぶりにビファーレンスタジアムに
行ってきました。いいお天気でね、よかったですね。
いいお天気やったんやけど、こっち その入り口側は、
はいはい、
西日が反対で、
そっか、
日陰で、寒い。
ああそうなんだ。
ガタガタブルブルしながらねで、まあほら途中で点数がわちゃわちゃ入ると、わーってわーってなるけど、ずっと点数入らんで、後半も入らんで、残り4分ぐらい、
にやっとオールスタンディングうわーってなって、うん、そうそうそう、
あーちーちゃんのこれが聞けた、
ビファーレンゴール、
ビトリアもあるかな、
ビトリア、
はい、スタジオで聞けてね、おめでとうございます、よかったです ね、
よかったですね、
幸せでした。この番組では皆様からのメッセージお待ちしながら進行いたします。ご案内みさちゃんお願いします。
はい、E メールは niji@771fm.co.jp です。FM いさはやの公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。メッセージ皆さんお待ちいたしておりますよ。
ふうみやかんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っと？
知っとさ。
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
さて皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき83人目のゲスト様、ノートに投稿したこの割れ切った世界の片隅にがもう2万3000回、
ね、
もうすでに2万4000ぐらいいってるのかな。
いいねの数ですね。
いいねの数がね、
うん、
いいねの数やからね、
いいねの数、
見てる人はその10倍、ね、100倍かもしれん、うんうん、でフィリピンやインド教育格差をね一生懸命訴えられていて、うん、ネット対談では最近では田原総一郎さんとか落合陽一さんとかやってましたね。
そうそうたるメンバー、
そうそうたるメンバー、そこに我々が今回、うん、
はい、
田原さんとか落合さんちょっとこう並んだ
並んだの、私ら落合陽一さんと
そうそう並びました、はい、
あまりにもズーズーしやろこれ。
諫早高校現役の3年生であられます、はい、活動家山部凛様よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、長崎県立諫早高校3年生の山部凛です。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
かわいいね、今日も学生服で来てくださってるんですよ。
そうそうそうそう、
現役の高校生だよ、ちょっと。
そうそう、
今日も学校終わって、
はい、
ちゃんと授業にしてきたのね。いや当たり前だけど、
いやいやすごいすごい、うん、だからもう番組的には社長さんいらっしゃいですから、うん、経営者の方、はいはい、まあ、広い意味で経営者の方ね、うん、だからかつてはその大村の市長さん、
うんうんうん、
武雄の市長さん、
はいはい、
もう株式会社大村市、株式会社武雄市の代表として来ていただいて、
り、うん、ちゃん活動家っていうとどういうふうなものをあの指すんですか。
なんか私も今初めて活動家っていうふうにあの名乗らせていただいたっていうか、そういうふうになんか名前が付けられていたのでちょっとびっくりしてる面もあるんですけど、なんっていうかたまたまその高校3年生の夏に出したその記事っていうのが少し話題になったおかげで、
うんうん、
そういう風な思想を持っている高校生っていう風なことで、うん、なんかいろいろその対談だったりとか記事とか書かせていただいたりとかして、はいはいはい、そのなんて言うんだろう、自分の中にある哲学に興味を持ってくださる方がちょっとだけ増えてきたっていう風な面で、うん、そのなんていうかまだ全然おこがましいんですけれど、将来的にはそういう風な活動家になれたらいいなとは思ってはいます、うん、
なるほど。
もう十分ね、今からこうお話聞いていくから分かると思うんですけど、うん、私の中ではもう完全に活動家で、うん、でそのもうそのノートを読んだ時に、うん、もうビビビってきたもん。
あのちょっとラジオを聞いてる皆さん、ノートっていうことがわからないかもしれないんですけども、
じゃあ魚屋さん説明してもらって、
ちょっと待って、リンちゃん説明して、
ノートといえば魚屋さん、
ちょっと待って、あのうちのメモ帳の注文書じゃないけんね。
リンちゃんノートを一言に説明すると、おじちゃんおばちゃんたちに説明すると、
と少し広まりやすいブログみたいな感じです。
あ、ブログとは違うのね。
一応違って、だけどそのツイッターだったりとか、うん、フェイスブックとかその SNS に乗、うん、ることを前提にしたブログなので、もう少し広まりやすいんですよね。
なるほど、
はい、
そこに自分の考えを思想を書いたら、あ、それは私もそうかん、あの同じ思いですとかっていうのがいっぱいいいねがついたっていうことですよね。
はい、
うん、
だからその落合陽一さんとのネット対談でも落合さんが言ってたのは、うん、普通このノートっていうそのインターネット上 の, その、うんうんうん、あの発表する場ね、うん、ノートで落合さんでも100とか200とかの200ぐらい
って言ってましたね、
うんうんうん、だからいいねの数がもう桁が違うって言ってて、うん、だからなんでこれに2万も超えるようないいねがついたのかが僕には理解できないぞみたいな、
ずっと言われてましたね落合さんね、うんうんうん、なぜなんだろうってずっと突っ込まれてましたよね、
う
ん
う
ん、
俺説明に行こうかと思ったもん、はい、
だから落合さんの普通とやっぱり凛ちゃんのその発信したいこととがまたちょっとずれてた部分もあるのかなって私も、
まあどうなんやろう ね、だから俺だけでも1000連打ぐらいしたけんね、
ああそうあれは連打したって1しか使わないんですよね
1, ど
1だけよ頑張っても
いやもうめっちゃ共感呼んだと思うさあれ、
うん、だからあの表現の仕方がやっぱりみんな心の中でモヤモヤしてたことを、うん、リンちゃんがスパーンと表現して、そうそうそうそう、そうそう、私それそれそれそれっていうやつだと思う、
そうそうそれそれよ、
ね、それそれ、ね、
そうそうそれそれ、
だから、まあ、あの何のことを言われてるかわからないお客様、お客様じゃないわ、あのリスナーさん、うん、あのノートのこの割れ切った世界の片隅にっていうので検索してください、じっくり後で読んでください、
うんね、だからそのいいねをやっぱり連打したくなる気持ちが分かると思うね、
うんうんうんうん、
まあ、逆の人もおるかもしれない、
そうなんですよね、
だからこう両極端かもしれない、
あ、なるほどね、
共感する人と、うんうん、なんだこれっていう人とね、うん、
ざっとその内容っていうのも今言っていただいて、なんとなく、お客様じゃない、私すぐお客様魚屋の癖でお客様って出てくるけどあの聞いてる皆様に分かるような感じのの
だったら、その、うん、なんだろうな、その私がその、うん、ちっちゃい時から国連職員になりたいっていう風な夢があって、うんうんうん、それに向かっていろいろ頑張ろうっていう風にしていくうちに、うん、なんか他の人の普通と自分の普通っていうのは違うんだなっていう風なちょっとしたもやもやみたいなものが残っていって、それの原因はどういうところにあったんだろうかっていうのに切り込んでいくみたいな感じの内容です、うんうんうんうん、
だから違ってもいいんだよを認める社会、うん
うん、ね、あのね、昔から言われてるのよ、みんな違ってみんないいって、あの、うんうん、みすずさんのね、詩でも、うんうん、あの大人たちは言うんですよ、それをみんな違っていいんだよって、うんうん、言ってる大人はお前どうなんだよって、実質腹の中は違うやろっていうのを子供はちゃんと見透かしますね、わ、うんうん、かるもんね、
うんうん、そういうことよね、うん、だからそのなんなんやろうね、そのうん、
ね、り、うん、ちゃん国連あの職員になりたい、ちっちゃい時から、
はい、小学校2年生とか3年生、
将来何になりたいって聞いたら小学校2年生で国連の職員、
はい、
すごいね、うちの娘セーラームーンになりたがってたけど、ね、
だからやっぱそういうそういう波動を送ってるから念じてるので、うん、
はいはい、
やっぱりそういう情報が
入ってくるよね、
いっぱい入ってくるよね、だからそのスイスに最初行ったのかな、
はい、
スイス
に行ったの、遊びに行ったの
遊びにじゃないです
平和大使かなんか、でもなんて、
なんかその長崎県のプログラムで、うん、その国連の欧州本部の方に行かせてもらえるっていうので、うん、中学校2年生が 5,6 人選ばれて、
そうなんだ、
っ
ていう、
だからそういうのも応募なんやろ、うん、
はい、応募、
だからアンテナを張ってるからね、アンテナを
張ってるからね、波動を送ってるから
とか、自分からずっともういろんな人に会う人会う人、私は国連職員になってこういうことがしたくてって言ってたら、うん、そのこういうのあるよっていうふうにいろんな方が助けてくださ
る、ね、なるほど、やっぱりね、言わないといけんね、自分がこうなりたい、
そうそうそう、だから砂漠痛い砂漠痛い砂漠痛いって言っとったら、駅前に竹の鮮魚っていうお店があるよって誰かが教えてくれるただ砂漠い俺は砂漠痛いんだっていうのを発信しないと、
そうですね、
そういう人を何この人に教えていいのかわからんもんな、肉食いたいのか
何を食べたい人なのかっていうやつね、
うん、だからやっぱ何を食べたいのかをしっかり発信するっていうことなんだろうな、
もう夢にどんどんどんどん近づいてきてるわけね、国連職員のね、
でフィリピンに行ったのは、
フィリピンに中学校3年生の時に行かせていただいて、うん、それはその国連、夢に見た国連に中学校2年生の時に行ったんですけど、うん、それを見た時に国連の脇にホームレスの人がいるのを見た時に、
そうなんだ、
なんていうか、私はそういうふうにその、うん、 綺麗な建物で赤いリップが似合う女性になりたいだけなのか、それとも本当に人を助けたかったのか、どっちなんだろうっていうのを調べ、あの自分の中で確かめたいなって思った時に、じゃあ途上国に本当に行けばいいんだっていうふうに思って、中学校3年生で実際にフィリピンのスラム街だったりとか、あと刑務所とかにインタビューをしに行くっていうふうな機会をいただいて、
これも YouTube にありますよね。
そうなんですよね。
もう一人男の子とね、
はい、
中学校3年生の時、
そうそう、
はい、中学校3年生の時って天草の修学旅行はどうだろうっていうぐらいの感じよね。熊本の修学、あ、中学校3年生の時、あ、小学校の時が熊本やね、中学生が、
まあ、私も熊本でした、小学校の時。
い
や今いい感じで、いい感じで今世界がこう映っとるのに、
いやいやいやいやいや、
一気にダーンと戻すよね。
ごめんなさい、普通はもう普通って嫌いだとは思うんだけど、やっぱりそこのね、あの波動の違いっていうのはびっくりされると思うの、周りの人たちがね。
でもまだ中2で、スイス、中3でフィリピンでしょ、うん、
はい、
あのフィリピンの様子ぜひ YouTube 検索して見てみてほしい、すごい面白い。
なんで検索すれば出てきますか？
山辺凛ちゃんで、
山辺凛ちゃんで出てくる、
はい、ちゃんはいらない、
ちゃんはいらない、ちゃんはいらない、
でフィリピンで出てくるんじゃないかな、
じゃあやっぱりスラム街とか見た時にはすごい衝撃よね、
う
ん、
そうですね、
まあ、この辺から今度高校生になった途端に今度諫早のイベントにも絡んでいくわけやろ、
はい、それのきっかけもそのやっぱりフィリピンにあって、そのフィリピンでインタビューをしに行った目的っていうのが、はい、見てみたものを周りに伝えましょうっていうのがその目的っていうか、その自分ができることを国内でやろうっていうのだったので、そこで中学校3年生の時にその市役所の広報課にの方にトントントンって言って、あの諫早高校附属中学校3年生の山辺凛なんですけど、新聞に記事を載せるにはどうすればいいですかっていう風に言って、そこで本当に素敵な諫早の方々といっぱい出会って、あのラジオにも出させていただいたりとか、テレビとか新聞とかでもいっぱい本当にいろんな方につなげさせて、あのつながらせていただいた時に、あ、自分身の回りにもこんなに素敵な人がいたんだっていうのに気づいて、じゃあ諫早で1年っていうか、そのこれから何かやってみたいなっていうふうに思って、高校1年生の時に学生団体みたいなものを立ち上げて、イベントとか
明るいファンタジアのステージで、おこしウィングス、
はい、おこしウィングスっていう学生団体、
はい、
なんかステージに次から次から高校生が出てきたやつあったやん、
あったあった、
あ、覚えてらっしゃいますか、
うんうんうん、見てました、うんうん、あれはりんちゃんたちだったのね、
りんちゃんが仕掛けたって、
はあ、そうだったの、
知らんかった、お願いします、
知らんかった
知らんかった ね、 ね、あのイベントは鮮明に覚えてる、
覚えてる、うんうん、一緒に見とったね、おちゃんね、うん
う
ん、
あ、本当ですか、うん、
仲良しなのでビール片手に、
楽しんでいただけたら
何、いやいや本当にね、うん、だからそういうとこからまたね、諫早で一生懸命こうやろうとしてる元気なおじちゃんとかお兄ちゃんたちお姉ちゃんたちと出会うわけよね、
はい、
ね、
誰と出会うかによっても違うね、
そう
ね、
やっぱりね、
だから普通に学校通ってたら絶対多分出会ってない人たちよね、
そうですね、
いやね、イベントはねおすすめよ、
うんうんうん、
やっぱり地域の元気な人たちが中心になってやってるの で、
うんね、
で
特に諫早はね、
そうそう、だからそういうところの輪に入っていくと、うん、出会いがもう格段に広がるもんね、うんうんうん、
まあでも凛ちゃんいくつかな、今
18歳
ですよ、18歳ですごい経験値すごいよね、
うん、
もう国連にまで行くし、
ね、
そうってね、いろんな団体起業をしてる友達もいるって聞いたんですけど、
はい、
学生さんで、
そうですね、中学生もいますし高校生も
は
いて、
うん、今そういう子が増えてる、
ね、
うちの長男は大学3年の時にパン屋さん経営してました、うん、
すごい、
すごい、うん、
パン屋を佐世保で経営してました、
へ、
だからマスコミが寄ってきて、
うん
うん、すごい騒ぎやった、
うーん、うん、
中学生の企業って何をしてる、
はその中学校中学生向けの、うん、なんていうんですか、その中学生とか小学生とかの意見が欲しい企業さんと中学生とかを結ぶそのマーケティング系をしてる人が一番多いんですけど、うん、その他にも全然違う感じで、例えば感覚過敏っていう風な病気を持っている人たちが、うん、そのマスクをつけられないっていう風になった時に、うんうんうん、感覚過敏用のマスクとかフェイスシールドとかを作って売ってる子だったりとか、
うん、本当にすごいな、大人でもなかなかね、わからないことをね、
やっぱりその最近は SNS を使っても、うんうんうん、どんどん周りとつながることが、あ、本当ですか
昨日作ってた、そのアマビエ、
アマビエの下に何があるでしょ、
アマエビが乗ってるで
アマエビとアマビエのマスク、
昨日佐藤風水さんに書いてもらったよって言って、そうそうフェイスブックに載ってました、
アマビエとアマエビ
すごいね、
これ諫早ではメガネ屋さんで売ってます、
さだま、どこ、
さだまさん、
さだまさん、あ、そうなんですね、
はい、売ってますんで買いに行ってください、
今のりんちゃんのすごい企業の話よアマビエさん、
これ思いついたんですか、
これ問い合わせ殺到なんよ、
まあまあね、
縁起良さそうですね、
水着の生地でできてるらしくて、すごく通気性がいいって言ってました、
そうそう、
だからこういうことをもうすでに販売してるのが中学生とか高校生がやってるっていうのがすごいね、うんうん、
そう、そんな子が増えてるの、
うん、
だからその某創生館さんもね、うんうん、もう起業家構想作ろうかなって、うん、
某奥田校長のところですね、
某奥田校長名前は言えないですけどねなんかそんなことも考えてるって真剣に、うん、もうね高校生の中でも、うん、もう大学行くのもいいけど、うん、もうこいつ起業した方がいいんじゃないか、
もったいない人っているよね、
が実はいるって、
だからわざわざコースを大学進学だけじゃなくて、
まあ、選択肢を ね
選択肢をね、うんうんうん、もっと広げていかない
と
ね、
う
ん
う
ん、
と思います、うん、でそういうその、まあ、起業家キャンプみたいなことで人を動かす経験なんかもされたりしつつ、うん、まあ、それがきっかけで今度インド行くんでしょ、
そうですね、それがきっかけ、はい、そうです、うんうん、
すごいな、遊びに
インドでやろうとしたの、
カレーが食べたかった、
カレー食べに行くんだってりんちゃん、
いや、インドもインドもめっちゃニュースになったんですよね、あれ
ニュースと、まあそうですね
何をやりましたか、インドで
何をやったかっていうと、まあ一番大きかったのはやっぱりそのスラム街の子どもたちのが主役になるファッションショーをやろうっていうことで、インドで有数の大きいショッピングモールを貸し切って、うん、本来そういう子たちはショッピングモールに入るのことはできないんですけど、
入ることしかできないのね、
入ることもできない、
ことすらできない
っていう感じの中で、その上流階級の人たちがそういう子たちがスポットライトに当たっている様子を手を叩くっていう風なので、カースト制度の中にいる人々の意識を少しでも変えられたらなっていうのが一番やった大きなことではあったんですよね。でもなんかそのインドに行った目的は何なのかっていうのをよく聞かれるんですけど、私がインドにちょうど行く時のその観光でのスピーチをしたんですよ、そのお別れ会みたいなので、はい、そこで言ったことが、うん、その大切なものをやっぱり諫早で全部教わったし、うん、そういうなんて言うんだろう、努力することだったりとか純粋に何かを思い続けることっていう風なのをが私は一生大切にしていかないといけない思いだっていうのは分かってて、うんうん、だけどずっとここにいて、うんうん、いたら、うん、そのありがたみっていうのが全然分かんなくなってしまうし、うん、それがそのままなんていうんだろう、諫早から東京に行ってっていう風にしていったら、うんうん、どんどん失われていってしまうような気がして、うん、ってなった時に、うん、そのインドってカオスの国みたいな感じで言われるじゃないですか、うんうんうん、そういう風に全ての感情が同時に存在する空間でも、うん、その気持ちを持ち続けて、うん、おかしいことにはおかしいっていう風に言い続けることができたなら、うん、その気持ちはきっと本物だし、その諫早でなんて言うんでしょう、培った純朴さみたいなのを世界中のどこに行っても持ち続けることができるんだろうなっていうふうに思って、うん、なんて言うんでしょう、諫早らしさじゃないですけど、うんうんうん、そういう感じのものを一生の私の強みにしていくにはインドしかないなっていうふうに思ったっていうのが正直なところです。
だからその そこら辺でファッションショーするのとわけが違うけどね、その差別階級の世界やから日本ではあんまり想像のつかない世界。
よくやったよね。できたよね。それこそカースト制度の常識を崩してきたみたいな、ね。でも今の聞いて本当諫早愛がすごい、諫早に育てられたっていうのをすごい感謝を持ってるっていうのがなんか嬉しいね、諫早市民の大人としてね。まあ何にも育ててないけど私。
でもやっぱりね、私もその落合陽一さんとのネット対談を聞いて、でそれから興味持ってフィリピンの様子とかの YouTube、 インドの YouTube 見て、もうすぐ会いたいと思って、でトミーズの陣野さんに連絡して、なん、ね、とかしてリンちゃんと会わせてくれっていう話して、ね、でベースカフェでお会いできる企画を。
そう、俺今度女子高生と会ってくるよ。お茶一体どっちの方向に向かうんと。
いやいや、それでねラジオにもお誘いして、
いやでも可愛いしね、もう本当天は二物も三物も与えてるなと思うわ。普通にファッションショーに出ていいわ、
ね、すごいすごい、さあ BGM は諫早大好きシリーズ、ごつゆかさんのね、今東京で頑張ってますけどね、
顔を上げてやね、
顔を上げて、
みんな顔を上げていこうね、こういう時期だけどね、
まあこれ聞きながらね、また後半、
はい、
りんちゃんの面白い話、
また面白い話が聞けると思います、
ね、います
後半もよろしく、
よろしくお願いします。
それだけでは開けない扉もあることを知ってさ、楽しいことだけじゃない時に悔しいことが涙を誘うよ。日常に仕掛けられた罠を軽く
GoTo the Next Stage、 諫早を次のステージへ、私たちの未来、誰もが住みたい街になる、
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
さあ、フリータイムの BGM はですね、先週ご紹介いただきました福岡の原田仁明さん率いる仁明バンドのジャズです、
ね、あジャ ジャズ、まあなんだか
原田仁明さん
別の番組みたいになってるね。この
いやすごいのは、うん、この人たちは全部そのジャズが職業じゃないの。こう原田仁明さんってお医者さんなのさ、
うん、おそうなんですか、
うん、だから仁明バンドって仁明救助の仁明名前も仁明すごいやろ。
すごい
お医者さんなの。
お医者さん今一番忙しいでしょうに、
まあ、仁明さんが忙しいかどうか知らんだら福岡で活躍のねジャズバンドで、なんでそういう話になったかというと、先週のゲストさんがスターライトの社長さんで、その休み心が休まる時ってどんな時だ、だからテレビを見ると歌番組だったりダンス見るとプロの目で見てしまうので、音程が外れたとかダンスがブレたとか全然心が休まらんっていう。ただジャズはあの自分ができないのでジャズだけは心が許せるっていうね。
なんかねジャズ聞いてるとちょっとねアルコール欲しくなります
ね。なるね。だからこういう番組をまたやらんといかんね
あのちーちゃんがやってるね。
ちーちゃんがやってるやつね。はい、
木曜日ね。
で、まあ、ゲストの山部凛さんですけどね、
はい、
フェイス諫早、皆さんご存知の、
はい、
フェイス諫早の新年1月号、
はい、お正月号、
お正月
お正月号
表紙です。
表紙凛ちゃんだそうです。
着物着るの？
いや着物じゃなくて真っ白のなんですけど、手袋と真っ白のモコモコ の、あのマフラーと
で新年号みたいな感じ、ね、
新年号です。
もう撮影終わったの？
終わりました。
うわそれも素敵な経験やったね、
はい、
楽しかったでしょ？
楽しかったです。
場所はどこで？
は、諫早高校の裏のメガネ橋で撮りました。
あそっか、もう諫早ってそれ一緒の宝物やね、
はい、
だから12月の28ぐらいの発刊、
25
に、ね、店頭に並び出すので、うん、どっとなくなるんじゃない？
いやいやいやそんなことはない。
泣くの増殺しちゃった方がいいんじゃない内田さん
ねえ
足らんと思うよ。
いやうちの息子の嫁にとかっていう人たちもおるかもしれないし、
だからフェイス1月号ねお楽しみにということで、はい、で今日は見学でね、某ウェスリアン大学の
可愛らしい子がよ、
そうそう、
またおちゃんがなんか引っ掛けてきた、ごめんなさい
かすみちゃんがね今日ゲストで来てまして、鎮西高校のね、はい、宣伝をちょっとだけ、
はい、
ここの辺ね、
はい、
はい、
お願いします、
お名前お願いします、
はい、ウェスレアン大学出身大学の有川かすみです。よろしくお願いします。
お願いします。りーちゃんに会いたいって言ってね今日見学に来られてましてね、鎮西学園では今なんかキラキラの、
はい、イルミネーションが光っています。
イルミネーションこれは一般の方も見れるんですか？
あ見れます。
見れる。
外からでもね綺麗よね、
綺麗、はい、うん、ぜひ来てください、
来てください、はい、あとウェスリアン大学は大学の名前が、
はい、鎮西学院大学に変わります。
いつからですか？
来年の4月から変わります。
ね
カタカナで簡単に書けたのにね
難しくなるね、
画数長くなるね
ちょっと多くなりますね
だからさっき打ち合わせの時に入学の時はウェスレアン大学に入学したけど、うん、卒業証書は
多分鎮西学院大学に、
鎮西学院大学になるね。面白いですね。
面白いですね
どうですか1年生ですけど、はい、学園生活は。
あなんかコロナで今なんかもうちょっと自粛されるのかなって聞いたら、うん、いろん なんかイベントとかにも参加させていただいて、うん、すごい活動とかも先生方が持ってきてくださるので、うん、なんだろうコロナが終わったらどうなるんだろう
今でも結構あるのにってね、はい、
まあエンジョイしてくださいね、
はい、ありがとうございます、
ね、はい、また後半もりんちゃんのお話聞いて帰ってください。
かすみちゃんとりんちゃんが一個違いになるんね、
はい、
うん、あそうだ一個違い ね、
お友達になってまた面白いことどんどんね広めていってください。
ありがとうございます。いやかすみちゃんともねこの間あのウェスレアンでお会いした時に、
うん、
あのどうしたいのって聞いた時に
ね、いろんなこと話してて世界も見てみたいので、うん、日本語学校の資格だけも取りたいんですって言ったから、じゃあ、りんちゃんだった方がいいんじゃない、
つなげてあげるよって
そうそう、だからたまたま今日りんちゃん来るから、スタジオに来たらっていうこと、
ね、こうやってどんどんね、あのつながっていくと面白いもんね、
どうした？
なんかちょっと待ってね、局長がなさ、
太田ディレクターがなんかおかしな動きをしてます
番組やってメッセージをいただいてるんです
か、声がきついの今日、
いやちょっと大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、
カラオケダムで歌いすぎやない
や時間もあのジングルを流すタイミングだったなと思って、すいませんが、ヤギ印製作所のダルリさんからメッセージ
です。ダルリさん、はい、こんにちは。
上野のおちゃん、ミサネ、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はヤギ印製作所のダルリというよりかは、元諫早高校、元諫早高校附属中学校教員の木下という方が通りがいいと思います。
木下先生、
みた知ってる？
いや、お世話になりました。
そうだったのね。
はい。
山部は FM 諫早にお世話になるのは3回目でしょうか。今回もよろしくお願いいたします。私も中学生の頃から山部を見てきておりますので、諫早高校在籍中には、山部がどのようなことを考え、どのようなことをしようとしてきたかは存じていますし、どれくらい大きな志を持って活動していたかとも見てきました。さて彼女ももうすぐ次のステージに進みますので、ぜひ高校生だからこそ発信できたこと、高校生だからと言って、しまうことなどなどについて上野さんやミサネからもアドバイスをいただいて、彼女が次のステージへさらに羽ばたけるよう後押ししていただければ幸いです。
なるほど、
長々と帰ってしまいましたが、諫早が彼女を後押しできるようによろしくお願いします。以上でございます。
木下先生、もうダルリさん
なんかファンファーレみたいなのないの？素晴らしい、
嬉しいね、こうやって ねずっと応援してくださってる ね
やっぱり局長もさすがプロだけあってちょいちょい噛むねいやダルリさんありがとうございました。りんちゃんよかったよね、そういうメッセージね。
はい、なんかこういう感じでいっぱい諫早中にお母さんとお父さんがいるみたいな感覚なんですよね。
あ、なんかいい話やな。
りんちゃんのね、お母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃん山のように諫早にね、みんな応援してるからね、
ありが
とう。みんなね、あのうちの子ですみたいな感じで自慢していくから
シャチホコさん、いらっしゃい。
さて後半は我々の憧れのテレビカンブリア宮殿ポークですね。だから、まあ、あの山部凛さんも、まあ、その中小企業を経営してるわけではないんだけども、まあ、一つの山部凛という会社みたいなもんで、ね、で、自分の中 その山部凛という会社どういう感覚で動かしてるのかなと思って。
そうですね、どういう感覚かって言われると、自分の特徴として挙げられることは常にパブリックの中で生きているって、これまたちょっとなんか抽象的なんですけど、があるかなっていうふうに思っていて、例えば最近で言ったら N 高等学校みたいな感じで、そのちょっと普通の公教育から外れてしまった子たちが輝けるような高校だったりとかっていうふうな感じで、あの多くの選択肢が生まれてきてはいると思うんですけど、肝心の公教育は何も変わってないみたいな感じで、そのパブリックが変わらないと何も変わらないんだよな、っていうか人々の常識が変わらないと何も変わらないんだろうなっていうのが自分の中にはずっとあるので、私はそういうふうにその新たな選択肢を増やし続ける人っていうよりは、その人々のメインストリームをもっと豊かにできるような人になりたいなっていうふうに思ってます。
なるほどね。だからあのさっきのノートの中でも、学校の中での理想の人材を作り上げるだけの学校教育みたいなね、ロジックあったけどね。
あ、そうです ね、なんか
だから我々も それは違和感は今まさに感じてるし、だからまあ学校の中でも少しずつ変わりつつあるのかなっていう気はしてる。
観光すごい最近変わってます
ね。観光はね、原田校長先生やったっけ、
はい、
2年前から校長先生多分来られてる、で 九州ガスホールディングスも原田校長先生が来てから、うん、諫早高校に年に1回、うん、高校生の皆さんと触れ合う機会を、うん、チャンスをいただいてて、だからまあ原田校長先生とお話した時には諫早高校は今まで通り、うん、その大学へ進学させる高校である、ねうん、その流れは今まで通り、うんうんうんうん、ただしそれだけやったら単なる人口流出、
うん、あそうか、確かに人口が外に出ていくか、う
ん、だからちゃんと事前に高校1年生の時に、うん、地域の起業家とお話をして、うんうん、で出て行っていいんだけど、
う
ん、
戻りたい町に、
そうそうそうそうそうそうそういうことを言いたいの、うん、そういうことを言いたいね。だから原田校長先生そんな風なことをおっしゃっていて、
っていうことは私たち大人も諫早を魅力的な町にしておいてあげなきゃ、
そうそうそう、受け皿をな、
ねえ、
うんうん、
そう、
それは大人の役割、
ね、
だからその子供が出ていく出ていくっていうのは、うんうんうん、それは帰ってくるその魅力がないからであってさ、
うんうんうんうん、
だからそういう魅力的なところを作っていくのが我々の役割、
うん、
でおそらく凛ちゃんも、うん、多分海外見に行くんやろうけど、うん、また帰ってきて諫早をそういう街にするということにね、
うんうん、もうベースが諫早っていうね、
そうそうそうそう、
そうですね、なんかその地域創生のお話になったら、うん、どうやったらその子どもたちを帰ってこさせるかとかとど、うんうん、めさせておくかっていうふうな話によくなると思うんですけど、うんうんうん、私がいつもあの思うのが、うん、その自分のその町諫早で自分が何かしら感情を持って頑張ったと言える、なんて言うんでしょう、自分の思い出が学校とか家とか部活だけじゃなくて諫早市に作ることができたら、
うん、なるほどね、
てか諫早を思い入れのある町にできたら絶対に子どもたちがここに帰ってきたいなっていうふうに思えるようになるんだろうなっていうふうに思うので、その子どもたちが自分から0から1を作れるようなきっかけが何か街にあればいいんだろうなっていうのはいつも思って、
0から1が一番難しいところよ ね、
はい、でもやりがいがあるし愛着も湧くと思うので、
うん、そうね、もう難しいところをクリアしたそのみんなでやったっていう連帯感とかもね、うん、すごいと思う。
だからまあそういうことをやろうとしてる若い人たちがどんどんやっぱ出てきてるので、
うんうんうん、
だからそういう人たちがその思い切って活動できるような場を作ってあげるのが我々60歳の仕事やなと、
うん、60歳を
もうすぐもうすぐだからそういう世界やろうなと思うけどな、
うん
う
ん、
もう裏からこう支援するっていうかな、
うんうんうん、
どんどんやんなはれみたいな
ね、
うんうん、
ほんと
ほんと、うんうん、だからそういう街になっていくといいなと思う、
うん、
だからまあこれからの凛ちゃんたちとか、まあ、すでに格闘している、まあ、神野さんとかね、
うん、
ああいう、うん、まあ、神野さんも お店をされてるけど、
うん、
ある意味活動家よね、
うんうん、はい、
だからそういう人たちにね、うん、どんどんやってほしいなと思う次第でございますよ。
お手伝いはいたします、
よろしくお願いします。
凛ちゃん未来はこれからどうするの？受験も含めて。
受験では一応その経済学とか公共政策学とかを学んで一応大学院ぐらいまで行きたいなっていうふうに思ってはいるんですけど、うん、その今までは海外でとにかく働きたいっていうふうな感じだったものの、今はそういう縛りは全然なく、
うん、
その自分がその必要とされているところならどこでもいいかなっていうような感じがあるし、絶対に死ぬまでには諫早に戻ってくるんだろうなっていうような感覚はあります。
諫早愛すごいね。
いいねいいね、うん、
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回っております。本日は諫早高校3年生山部凛さんと楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
え、もう終わり？もうちょっといろんなこと聞きたかったね。
そうさ、続きはどこ行くんだっけ？大学アメリカ？
一応4月からは東京の大学にもう入学が決まってて、
おめでとうございます。
ありがとうございます。で9月からはアメリカに、
アメリカの大学、アメリカが9月始まりやからね、
うん、あ、そっかそっか、うんうん、
行きたいな、まだ受験が終わってないんで、
うんうん、あ、行きたいなよね、
はい、
まあ行きたいなって言ったらいけるよ。
りんちゃんじゃあ二十歳になったら一緒に飲もうね。
あ、ぜひぜひぜひぜひぜひ。
りんちゃん二十歳おめでとう。
え、二十歳にならば飲めんか。十八じゃダメな。
いや二十歳です。
二十歳か。その頃は少し変わっとるかもしれんぞ。
そうですかね。
多様性の時代やから ね,
ね、あのスピードはあるけどね今ね。
いや本当飲み会しましょう二十歳になったら、ねね、
嬉しいね。こんな子が諫早出身ってもう本当花高だからね。
自 慢, 自, 慢、うん、自慢よ本当にね、うん、こうやってラジオも来ていただいて ね,
ね、
で来年年明けはフェイスの表紙、うんね、素晴らしい。またそういう人にね、ファンがついて今日のねかすみちゃんもね何らかで応援するんやろうきっと ね,
ね。
でかすみちゃんもぜひ、海外を見れるような、うんうん、見に行くようなあ女性になっていただきたいなと思いますね。諫早いい街になるよきっと、ね、
なんかワクワクするね。このワクワクの波動を伝えていかんといけないね、はい、
そうそう。まあ、生でね時間全然足りんかったけどね想定通りなんですけどね。
もっとね、まあ、あのお父さんお母さんの話とかね、うん、いろいろご兄弟の話とかも聞きたかったんだけど
ね, ね。お父さんお母さんもね素晴らしいと思います、
うん
はい
ね、これだけ自由にさせてくださって、ねね、信頼してね。
信頼なんよね結局ね。ガチャガチャ言うのはやっぱ信頼が薄いのよね、
うん、
もう任せてしまえってことよ ね,、
うん、
ね, ねまだお若いでしょ。40代でしょ。
はい、40代です。
そうよね、うん、そんな感じ。
ちょっと男子ちゃんと掃除しなさいよ。
まあ、このフレーズが聞きたくて、この番組をやってる部分もあるんです
けど。これりんちゃんじゃないよね。
違います違います。でも日常的に言います
よ、ね、っていうね。
いや非常に生々しかったというね。いやいい経験しましたね。ですからこの番組もね、次のゲストさんで84人目になります。り、うん、んちゃん83人目です、はい、最年少ですよね。
最年少ですよ本当。
これはなかなか破れんかもしれんな。
いやでも破ってほしいですよね。
破ってほしいよ ね, ね。あなるほど、うんうん、なるほど。誰かおいでみたいな感じだね。18歳現役、
ね
ね、高校生
楽しみですね。
本当に
たくさんまた外でいろんな勉強してきてね、
はい、
そうそう持って帰ってきてくださいよ、うん、また帰ってきた暁にはね、あの竹の鮮魚で刺身でよければいくらでも。
大好きです。
かすみちゃんもね。
じゃ あ, あの向こうに行く前にね
食べにおいで。行ったらいい、行ったらいい、はい、
うん、
上野のお茶につけとってって言えば、
もうしょっちゅうおいで。そしたら上野のお茶に全部つけとってあげるけ。
もう毎晩 の,
あの皆さん上野のお茶のつけで聞きますので、ぜひ竹の鮮魚にいらっしゃってください。
ここピー入れとってね。さ あ, あ次週令和2年12月14日もう14日中旬でございます ね,
中旬ですね。
記念すべき84人目のゲスト様、これはね名前を聞いただけで絶対行きたくなる。特に太田明行きたくなる。麺屋オールウェイズ、
うわー青さラーメン好きよ。
高木龍太郎社長様にですね、スタジオにお越しいただく予定になっております。
はい、諫早にも出してほしいね。
いやそれ言ったの。
うん、
あのどっか高速のインターあたりね、うんうんうん、どっか出してほしいって言ったんですけどね。うん、まあ考えはしてるみたいですけどね。
本当に長崎に今3軒？
4軒。
4軒。
うん、だから長与、あ元々はその浜の町、
うんうん、
それから長与、
うん、
それからあのアミュー。
うん、
ココウォーク、
ココウォークね、
うん、でコロナで大変やったらしいんや、やっぱり。
そうだった、
うん、ただアミュとココウォークは今、うん、鬼滅、
あ鬼滅ブームの帰り、鬼滅様様
で
ラーメンにも影響してく
る、ラーメンにめっちゃ影響してるらしくて、うん、で鬼滅の映画見て、
う
んうん、なんかいくらかおまけしてくれるんやろ、
そうそうそう、
映画の、
うん、
あれを握って家族で来るらしい、
うん
ね、
なるほどね。
鬼滅に救われましたって言ってました。
あよかったね。
あの高木さんのお話も、うん、あの多分りんちゃん共鳴すると思うので、
はい、
ぜひ時間があれば、ね、はい、来週聞いてみてください。
はい、
太田明が一番楽しみにしてる。いやなんかめっちゃ行くんやろオールウェイズ。
ということで、お別れのご挨拶をしましょう。活動家、あえて活動家と言います。山部凛さんもご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
諫早の未来にご期待ください。
社長さん、いらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。